高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員裁判の話をしたいと思います。11月ですけれども、京都地方裁判所で連続清算死、清算仮の清算ですね、連続清算死死刑の判決が出されたことを皆さんご記憶だと思います。京都、大阪、兵庫の3府県で起きた清算連続変死事件があって、それが裁判員裁判になった。で、京都地裁は筧千佐子という被告人に死刑を言い渡しました。裁判員裁判の中の死刑判決です。夫とそれから交際していた男性の全部で4人に青酸化合物を飲ませたと、こういうことだった。で、判決は殺人罪が3件あって、強盗殺人未遂が1件あって、その全てについて検察の起訴通りの認定をして、そして、犯罪の目的には遺産獲得というようなことがあると、そして連続の毒殺事件だと、その悪質性は明確だ、卑劣だと、こういう判断で死刑判決にした。この事件は捜査段階で警察は当初犯罪ではないんではないか、犯罪ではない、そういうように判断をしたということもあったりして、捜査がきちんと行われていなかったという問題が実はあります。例えば一部の被害者については解剖が行われていないとか、あるいは薬毒物の検査、これも一般にそういうことを行う場合が非常に特に最近多いですけれども、それも行ってないとか、捜査の問題点というのがたくさんある事案です。そして重要なことは目撃証言がないんですね。つまり直接証拠が集められなかった。そこにも捜査の問題があるのだろうという感じはしますが、とにかく集まっていない。で、検察としてはしたがって直接証拠がなく、状況証拠、間接証拠を積み上げることによって証明をするしかないという状況になった。捜査不十分の資料によって刑事裁判の認定をすることを、いわば余儀なくされた時の裁判というのは非常に難しいことになります。疑わしきは罰せずという言葉があります。疑わしきは罰せずというのは確実でない、少しでも判断に疑わしいところが残るという状況があれば有罪にしてはならないという、そういう、いわば法律家の中のよく言われる言葉ですけれども、そういうことがこの事件では適用されるかどうかということが問題になりました。その立証の中で欠かすことができないものは何かというと、被告人がもし犯人でなければ合理的に説明できない事実というものがあるかどうかということです。こういう事実があるから犯人だというふうに判定して間違いがない、合理的であるというふうに言えるような事実があるかどうかということになります。被告人と被害者が会ったり一緒になったりした、そういう時の後に被害者に異変が生じた、だからそれは会ったことが原因だろう、例えばそういうような話です。でもその程度のことで、犯罪人とまで言えるか、こういう疑問にも当然、包着しますね。で、様々な角度から見て、それはやはり被告人に原因があったから 被害者に異変が生じたというふうに言わざるを得ない、そういうようなこう論理の筋道をたどりながら有罪と言えるかどうかを判断していく、これが刑事裁判というものですけれども、そういう一つ一つの確認をするというのは非常に難しい判断になります。まあ、検察官はそういういろいろな事実を重ね合わせると、状況証拠を重ね合わせると有罪というふうに認定することが合理的だという、そういう論理を作ったわけですけれども、さあその判断が先ほど話をしたように有罪に結びついた。判決は筧千佐子被告人以外のものの犯行とは考えられないという結論を出しましたけれども、それは本当に合理的であったかどうか、被告人弁護人はすぐに控訴したようですから、これは今後大阪高等裁判所の審理ということで、職業裁判官だけによる判断に移行しますけれども、この6人の裁判員たちがどういう判断をしたかということは具体的には分かりませんけれども、今後それが検証されるはずです。この事件では被告人は黙秘をすると黙秘権の行使を宣言していながら毒を飲ませたと述べてみたり、その法廷における言動は非常に乱れたというふうに報道されています。いわば支離滅裂みたいなことになっていた。法廷での供述は二転三転した、忘れてしまった、覚えてないと言ってみたりもしたと。弁護側は認知症の影響で被告人には訴訟能力がないという主張をされたようです。言ってることがもうめちゃめちゃなんだと、こういうことです。非常に難しい判断を裁判員は迫られたということになります。裁判員の負担が大きかったということをメディアが報道しています。裁判員の負担が大きいということは、裁判員にそれを判断することが可能であったかどうかという問題にまできちんと踏み込まなければいけないと私は思います。単に負担が大きいというだけの問題ではないのではないか、負担が大きかったとすれば、じゃあどうすればよかったかという問題になる。よく裁判員の負担が大きかったということから審理日数を短くしたらどうだという議論が他の事件でいろいろ言われますけれども、この事件で裁判員の負担を小さくするために審理期間を短くすればよかったという議論はそれはないでしょう。実際にこの筧千佐子被告人に対する裁判員裁判は、これまでの裁判員裁判の審理の中でいうと2番目に長い審理でした。非常に長い審理だったという、そういう特別な事件ですけれども、この負担の大きさ、メディアが言うところの負担の大きさというものを、じゃあどうすればいいのかということにきちんと責任を持った議論をしなければ、議論したことにならない。新聞報道を見ますと、裁判員を務めた、これは女性の裁判員ですけれども、専門家に診断してもらうことが必要だったと思うと言っている。専門家に診断してもらうことが必要だったということは、専門家の診断が十分に行われないままにこの結論になったと思うというふうに、この裁判員は受け止めているように判断できます。また別の女性の裁判員は、また認知症の場合には国の制度などで専門家が法廷で被告人の様子をきちんと見るようにした方がより判断しやすくなるのではないかというようなこともおっしゃっている。ということは、また認知症だとすると専門医が法廷で被告人の様子をきちんと見なくちゃいけないはずなのに、それがなされていなかったと思うと言っているのと同じでしょう。つまり非常に不十分な審理であったと言っているというふうに私は思います。難しかった、よく分からなかったということを言った裁判員もいるようです。よく分からなかったという状況で死刑判決が出るという問題、死刑判決を出すグループの中に 入るという問題、そのことを私たちはもっと真剣に考えなければいけない、非常に深刻な問題だと思います。よく分からなくて人に死刑判決を出せるのかということ、いや現実に出しているということ、これは一つの裁判の在り方として私たちに重大な問題を投げかけているということになるでしょう。一般的に言っても高齢化社会の中で被告人が認知症であるという事例は増えてくるでしょう。あるいは認知症の疑いを持つということになれば非常に増えるのではないでしょうか。そういう事件について裁判員が判断できるのかどうか、認知症の患者の刑事責任をどのように考えたらいいのかというような、ある意味非常に難しい問題に何も考えたことのない市民が突然判断することを迫られる。そしてよくわからないけれどこれで有罪でいいんじゃないかということを言ってしまう。これはもう裁判ではない。責任ある司法判断とは到底言えない。そのように私は思います。この連続生産し死刑事件は裁判員制度の在り方を根底から問う、そういう事件になったというふうにも私は感じました。この事件そのものは大阪高裁で改めて審理をされるということになりますけれども、裁判員裁判が一体このような難しい判断に、ぶち当たったときにその矛盾をこれほどまで明確に私たちの前にさらけ出すということを感じさせられた事件はなかった、そのように私は思います。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。今日はここまでにしましょう。